心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美周平さんとお送りしていきます。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体に関する健康のアドバイスなどいただいておりますけども、ずっと風邪のお話を続けておりまして、
はい、
はい、今日もその続きですね。
そうですね、
引いた時のアドバイス、
はい、前回ですね、2週間前の放送では、はい、体を緩める、
はい、
心も緩めると、うんうん、そうするとあの風邪が、上手に経過してくれますよという話をしたと思います。
はい、
でなるべくあの体は冷やさずに、はい、温めましょうという話もしたかと思います。
はい
はい、で実はあのもう2つ、
はい、
この風邪を上手に全うするコツというのがありましてですね、
はい、
今日はそれをお伝えしたいなと思うんですが、
はい、
風邪をひいて熱が出る経験って、うんうん、田島さんはおありですか？
あります、あります、はいはい、
結構出ましたか熱？
そうですね、でもまあ38度とかですかね、高くてもそんな40度ぐらいとかではないですね、あんまり。
あ、そうですか。はい、あの8度でも結構辛いですよね。
う
ん、
そうですよね。
で、その熱がですね、
はい、
下がる瞬間というか、
うんうん、
そのぐらいの時ってなんか記憶ありますかね。
へ、
覚えてます？どんな感じだったか。
どうでしょうか。なんかその時は自然になってたっていう感じですね。そのなんかこうな、どうなったから下がったとかっていうよりも、なんか自然に気づいたら
下がってた
っていうような、
は
い、
なるほど。あの おそらくですね、はい、これこまめに熱を測ってもらうと分かると思うんですけど、
はい、
あの例えば平熱が36度だったと、うんうん、で風邪をひいて熱が出ましたと、
はい、
で38度5分まで上がったとしますよね、うん、
はい、
でだんだんこう回復してきて、
うんうんうん、
一旦ですね、
はい、
平熱よりもこう下がる時があるんです、タイミングが。
へ
ええ、例えば36度の方であれば 35. 点何分とかですね、
いつも自分の温度よりも体温よりも低くなっちゃう、
はい
はいはい、
っていうことが、ね、あるんです、そういう段階が、
で
そのタイミングを経て、平熱に戻るんですけど、
はい、
実はこのちょっと下がるっていうここがですね、
はい、
すごい大事らしいんですよ。
へえ、なんでですか？
これあの、うん、まあ、治りかけの時期っていうんですけど、
あ、はい、
あのまあ、野口整体の野口先生はですね、
はい、
平穏以下の時期を安静に過ごしてくださいっていうふうに言ってるんですね。
へえ、
はい、
うん、
なのでその
以下、
うん、要はその治りかけたっていう思う時ですよね。
ちょっと油断しちゃいそうですもんね、
あ、なんか楽になってきたなっていう、そこが実は一番大事だと。
あ、そうなんですか。
はい、
そこのところでしっかりと安静にしておかないと治りも悪くなっちゃうんですね。
そうなんですね。だからあの例えば産後もそうなんですけど、
あ、はい、
あのやっぱり子供が生まれて、
はい、
無理やりその後こう回復を早めようとしていろんなことをしちゃうと、あの後が良くないっていうふうによく言うんですよね。
はい、
ですからやはり ある程度特に東洋医学なんかでは、何かことが起こった後、
うんうんうん、
体が回復しつつある時こそ、
はい、
平静にしてなさいと、
うん、
安静にしてなさいというふうに言うんですよ。
なるほど。
まあ、これは実は江戸時代のベストセラーの養生君という本にも出てくるんですけど、
はい、
治りかけこそ大事だよというふうに出てくるんですね。
でも思い返したらそうだった、そんな風に言われたりもした気がしますね。お母さんとか、
はいはいはい、
はい、看病してもらいながらも、はい、風邪の、その治りかけが一番気をつけなきゃいけないんだよって言われた気がしますね。
やっぱり昔からそうやって言われてきたんでしょうね。
はい、
なのでここがねポイントらしいです。
なるほど、
治ったと思って油断して、
はい、
すぐはしゃがないと
はしゃがない、はい、はい、
なので
もう少し安静に、
ま、ですね、
はい、
逆に言うと熱が出てる時とか、
はい、
平熱に戻ってしまったら、
はい、
あんまり安静にしない方がいいんですよ。
あ、そうなんですか。
これは別に熱が出てても
いい、はい、
動ける時って多分動けるから動いていいんですね。で普通の平穏に戻った時も、
はい、
これはあまり養生しすぎると回復が遅れちゃうので、
うん、
動いていいと思うんですね。
うん、
ただその治りかけ、ここがポイントかなと。
あ、その気温、温度が下がってきた、体温が下がってきて、
はい、
いつもの平熱よりも下がってしまった時が気をつけるところ、
気をつけるところだと思いますね。
わかりました、
はい、まずそれがポイントの一つ目です、
はい、
で残り一つはですね、
はい、
なるべく水分を、うん、 意識してちょっと多めに取りましょうと。
これは確かに熱出てると水分補給をしましょうって言われますね。
そうですね、うん、で暑いと、うん、ついつい子供もなんかそうなんですけどね、
はい、
冷たいものを飲みたくなるかもしれない。
で、ね、
はい、でもねここはなるべくちょっとぬるめの、
うん、
ええ、ものがいいですね。
常温がいいんですかね。
常温もしくはぬるま湯とか。
もう少し温かい方が、
ええ、温かいものがやっぱりいいですよね。
うん、
代謝も良くなりますし、
うん、はい、
例えばですね、
はい、
ビールはどうですか、ね、お好きですか。
ビール好きですね飲みます。
好きですか、はい、冷えたのが好きですか。
冷えたのが好きですね。ビールはやっぱり
常温のって飲んだこと
飲んだことはあるかもしれませんけども美味しいとは思いませんね。
あ、そうですか、
はい、
中国ではですね、はい、常温で出てくる来る場合があるんですけど、最近はやっぱりちょっとね
冷えた
ビールが多いですけどっていう話前にしましたっけ、
ね、はい、ちょっとしましたね。
そうですよね前聞いたって顔しましたもんね今
バレました、
そうですよね。あんまりじゃあ深追いしないでおきましょうこの辺で
じゃあ水分取るとしたらなるべく温かいものぬるいものを取るようにして、
はい、
風邪をひいてる時はですね。
そうですね、
はい、
だから左右がやっぱりいいんじゃないですかね、
うん、お湯ってことですか。
はい、
はい、
お湯です。
お湯ですね
はい、梅干しとかをよくお湯にこう溶いて、はい、飲んだりしませんでしたかね。
なんかありますね。
ありますか、
はい、
岡山って梅有名じゃなかったでした
っけ。桃ですね有名なのは桃ですね梅もありますけど。
桃もありますよね。
ありますあります。
そうですよね、
はい、
あ、そうか、それって桃太郎なんだ、
う
ん、
そうですよそうですよ。
そうか、
梅は和歌山じゃないですか。
あ、そうですよね、
紀州
山しか合ってないですもんね
そうですね、香山だけ合ってますね。
あ、そうですよね。あ、結構近いじゃないですか。
結構近かったですね
わかりました、ね、はい、まあ、梅も桃もね、うん、体にいいですから。
あ、確かに梅とかも風邪ひいてる時になんかお粥に梅を一緒に合わせたりとかしますもんね。
そうなんですよね、うん、やっぱり梅っていうのは食欲が出てきたり、
はい、
お湯に溶かして飲むと、うんうん、新陳代謝を良くしてくれるとかいろんな作用があるみたいですね。
うん、体にいいですね、うん、昔からありますしね、
はい、
うん、
まあ、とにかくあまりその平熱に戻るタイミングというか、
はい、
治りかけを大事にするということと、
はい、
それからもう一つは、なるべく水分、
うん、
できればその冷たいもんじゃなくて、
うんうんうん、
ぬるま湯とか、
うん、
そういったものを飲むといいですよということですね、
はい、風邪を全うするコツということですね。
はい、
はい、
まあ、そんなところでしょうかね。
そうですね、大体、はい、ではまた続きはまだ風邪の話が続きますか。
はい、もうちょっとだけ続きますね。
はい、じゃあ今日はこのあたりでまた、再来週風邪の効用などをお聞きしていきます。
はい、
はい、心と体の健康タイム株式会社 NPR の成美周平さんとお送りしました。